Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。皆様こんにちは。キャサリンの出過ぎた杭は打たれないの時間がやってまいりました。今日もですね、私のお隣にみっちゃんこと対馬みち子さんが来てくださっています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今月はね、ちょっとみっちゃんにずっとね一緒にやっていただこうということでね、はい、来ていただいてるんですが、はい、今日ね、先週に引き続きまた、はい、アライグマで止まっていかんね、アライグマタスカル君こと柿本一郎さんに来ていただいてるんですね。
は
い、もう
先週はね、ね、とても面白かった。
みっちゃんの目がね、ランランランラン輝きながら聞いてるのがね、はい、横で見てて分かったんですが、
ものすごい前のめりでね、
うん、ね、なんか食、みっちゃんは食なんですよね、どちらかというとね、専門分野がね、で食もなんかすごくいいこと言ってたね、はい、食口から入れるのも大事だけど、
出すのも
大事、うんうんうん、うまいこと言ったの、座布団だなとね。
やった、ありがとう、
うん、まあ、先週の放送ね、お聞きでなかったあのリスナーの方は一体この2人何言ってんのかなと思われてるかもしれないんですが、うんうん、今日ね聞いていただくと、あ、このことっていうね謎が解けるかと思うんですが、ね、どうですかね、みっちゃん的に柿本さんの印象って。
柿本さん、うん、私はすごく落ち着いていらっしゃるように思った。
だったね、
ですね、うんうん、で、キャサリンはね、
はい、ちょっと若く見える、
その辺のまず違いも面白かったんですけど、はい、体調崩されて仕事ができなかった間、すごい大変だなとも、
そうですね、そんな時があったってね、うん、言ってくださって、う
ん、ね、でもありえへんものを選んだことで、うん、ご自身の常識を取っ払うことができたっていうところ、すごい面白いなと思いました、
ね、残りましたね、うん、今日もちょっとその辺をね、はい、掘り下げて聞けたらなって思いますよね、はい、私たちの常識って案外目の前に自分が見えてる範囲しか見えてないっていうのがね、もしかしたら今日聞いてくださる方もね、
そうですね、
うん、いろいろと思い入れ深くなるかもしれません、うん、はい、ではお楽しみください。ご一緒してください。
お願いします。
はい、ではですね、今週もアライグマタスカルさん、タスカルさんじゃない、タスカルくんこと柿本一郎さんに来ていただいています。柿本さん、どうぞ。
どうもこんにちは、
よろしくお願いいたします。ごめんなさい、
ダ
ブっちゃいましたね。
よろしくお願いします。
まあ、先週の、ね、放送をお聞きでない方 の、はい、ためにですね、ちょっとだけ、先週どんなことをお話ししてくださったのか、あるいは、柿本さんがどんなことをされている方なのかをね、もう一度ちょっとここでお話ししていただきたいんですが、何しろ横でね、みっちゃんが目がルンルンでなんて言うんでしょうね、もう健康王子を見るような、ね、顔で今もうね見てますので、みっちゃんの中にもすごく、はい、どうですか、印象に残ったことって。先週の放送でちょっとだけ、ごめんなさい、さっきみっちゃんに聞いてみますね、
はい、
うん、
その体調崩された時の状況ですね、やっぱりやっぱコンビニ弁当をずっと食べてたら、
う
ん、そうなるんやっていう、
そうそうそうそう、大きな声では言えないけどね、うん、うん、なったんやね、っていう、ね、
当時ね、歩くお通夜とかね、
アルポーツが。
そんな風に言われてました。
すごいキャッチコピーです、
ね、すごいキャッチコピーやね、はい、さあそんなこともあったんですか。
僕が歩くと空気感がこうお葬式のように変わっていくっていうそれぐらいやっぱりちょっと体がしんどかったっていう、
あエネルギーがね、うん、すごくね、しんどいエネルギーが出てたんでしょうね、うん、そうですか。じゃあちょっとね、まあどういうことをされているかだけもう一度ちょっと簡単でも結構ですので柿本さんから。
はい、まあ、僕美容とか健康とか環境関連の商品の営業販売をしてて、うんうんはい、まあ、かなり多岐にわたるんで一言では言いづらいんですけれども、
そうですね、うん、
はい、例えばそのアライグマタフカルっていうのは、はい、僕が洗濯の仕方をね、うん、皆さんにご案内するときに、はい、まあ、使ってるニックネームなんですね。ニックネームなんですね、はい、うん、ちょっと可愛らしいキャラクターを、まあ、友人に書いていただいて、
はい、
ま
あ、そうやって見た見た、はい、ほんとすごいね、なんかめっちゃくちゃ可愛いの、でも似てるの。
そうなんです
よ、柿本さんに本当似てるの。
柿本さんのお顔をイラストで、はい、
うん、このまんまでアライグマになった感じってどんな説明リスナーの方余計分からへんね、
かなりね可愛らしく書いてもらってるんで、やっぱり選択っていうとちょっとね面白いというイメージってなかなか湧きにくいかなと思って、
うん、ちょっとめんどくさいっていう感じかな、
はい、うん、それを可愛らしいキャラクター書いてもらうことで、まあ、場をね、うん、和ましたいなっていうのがあったんです。
はい、いいですね。
で他にもごめんなさいね、話もうあの話につけようつけようと私はしてるんですが、
はいはい、
さっきねみっちゃんも言ってくれた人生が変わったというね、その体が変わったというのは何でしたっけ、
はい、一番大きなきっかけだったのは、うん、腸内洗浄ですよね。コーヒーを
腸内洗浄ですね、はい
はい、
また言いますけど腸内界をきれいにするんじゃないですよ、ね、お腹の腸ですよ、はい
はい、
でそれは、まあ、何を一番聞いたら面白いかなというのも今考えているんですが、リスナーの方には先週はちょっとちらっと言いましたけど、
はい、
もう一回ちょっと言っていただいていいですか。腸内洗浄と言っても
あ、そうですね、うん、
簡単でいいです。
はい、はい、コーヒーを、うん、まあ、大体1リットルぐらい
1リットル、はいはい、
作って、
うん、
まあ、これちょっと特殊なコーヒーにはなるんですけれども、
うんうんうん、
それを専用のチューブを使って、
うん、
お腹に直接注入する、うん、お尻からね、
うん、
はい、
うんうんうん、
そしてしばらくしてトイレで排泄するっていう、まあ、そういう健康法なんですね、うん、
よくなんかハリウッドとかね、
はい、
あっちの方のこう映画の女優さんとかすごく綺麗な方とかが、まあ、それを道具じゃないけどその腸洗浄とかね、
はい、
一時期なんかね、うん、聞いて私その頃からは知ってたんですよ ね、 でも響かなかったんです私、
はい、
でもタスカル君からねこの話をね、
はい、
チラッと聞いた時ね動物の勘が働きまして、
はい、
もうガオってなんかね食いついたんですよ私ね、
はい、
うん、ですので私も使用者なんでございますが1リットルってねさっき言われたんですけどね、はい、皆さん多分これ聞いてらっしゃる方グエっていうね、うん、1リットルもう
ちょっと想像できないですね1リットル、う
ん、あっち向いてホイしてる間にね、
だってペットボトルのお水が2本分ってことでしょ
う。そうですそうです、
そうですね、
ね、
うん、でもね本当にあっち向いてなんかリラックスしてる間に入るね。
逆立ちし入れるんですか。
え、いやいや、どういう逆立ちですか。今 みっちゃん今面白いこと言ったね。みっちゃんの世界ではこれどういうふうに今思ってるんだろう
どうやって入るんやろ
う
と。だって下
そうですよ、ね、
立ってたらね、
立ってるとやっぱ重力に逆らうので、
できますよね、
うん、だから基本的には寝転ぶんですよ。
横になるの、
はい、
入ります。
入るの、
入るんです、ね、これが
これ人体の、ね、不思議ですねこれ。
そうですね、
別に逆立ちしてね重力を使わなくても、これ生態的にそうなんでしょうね、きっとスーッと、
はい、あったかい液が入ってきたっていうのが分かります。
そうそうそう、なんですね、
なんかもうちょっとごめんなさいやみつくかなみたいな、いやいやもうね、
違う世界のね趣味にな
っちゃうかもしれないけど、でも本当にね違和感もなく、
はい、
体ってこうできてるんだって思いました。
うん、ね、うん、
無理がないですね。
そうですね、
うん、寝てできるんだらね、あ、ごめんなさい、無理なくていいですよね、う
ん、やり方を、うん、そのちゃんと知ってればね、
うんうんうんうん、
皆さんほらよく危険じゃないかとか痛い苦しいっていうイメージをお持ちだと思うんですけど、うん、
全くなかった、
はい、そうですか、
不思議、
もう逆立ちするんかなって先週からお話聞いた時はすごい想像してた
みっちゃんの中ではすごい状態を想像してたのね。
そう、苦しいやろなと思って。
それでも僕今日帰って一回逆立ちしなかった、
っと
あの画像をちょっと想像しちゃうんで
早く入るかもしれない。
そうなんです
ねどうだろうねうん、うん、でも本当無理なくね、きっと年齢的にもあれでしょ、なんかあの割合と私も年齢はまあまあ50代半ばですけど、
はい、
全然これ年齢関係なくできるなっていう気はしました私。
あ、そうですね、もう、うん、あの自己判断自己責任できる方だったら、
うんうん、
もうやりたい方はねどんどんされてみてもいいんじゃないかなと思います、
うん、
頻度とかってどうなんですか、その1ヶ月に1回とか。
あ、これね決まりはないんで、だから皆さんがもう心地よくできるペースでねされてみたらどうですかっていう風に、
うん、あ、そうなんですね、は
い、もう本当にあの別に対してこう、ね、お薬入れてるわけでもないし、
はい、
あのなんて言うんだろう、自分のペースってね今おっしゃってくださったんですけど、
うんうん、
あのなんていうかな、ゆるい気持ちでできるのがいいですね。
そうですね、
ね、こうしなきゃじゃなくて、
うーん
ちょっとなんか気持ち悪いと思ったらね、
はい、うん、しんどいでしょ決まりがあると。
そうですね、
好きこういう考え方、
うんうん、本当です。やっぱ初めての人はでも分かんないので、うん、やっぱ決まりがある方が楽っていう方もいらっしゃいますよね。慣れてきたらいつでもってなるけどね、
うんうん、
私なんかもだからやったことないもんで、うん、これ毎日やったらどないなるんやろうとか
どうならないいと思う。
あ、そうなんですか、
うん、
目安としてご案内しているのは、うん、まあ、1日1回ぐらいがいいんじゃないですか。
あ、1回、
やっぱほら皆さん毎日お風呂に入るでしょ、
うん、
歯も最低やっぱ1回は磨くじゃないですか、うん、だからそれを口の中磨くなら、その反対のね、うん、出口の方も1日1回洗ってみたらどうですか、
うん、なかなかすごい世界ですね。すごい世界って、はい、ちょっと変に聞こえるかもしれないけど、あの新しく感じるけど、
そうですね、
うん、でも実はすごく理にはかなってるという、ね、うんうん、気はしますね。
歯磨きの感覚ですもんね、
う
ん、
あ、そうですそうです、はい、そんなね、あのだいたい取り組まれる方って、うん、最初の1回目2回目はすごい気合い入れられるんですけど、
分かる気がする、
気合い入った、
うん、めっちゃ力も入りますしね、
うん、
そうって、
うん、やっぱ入りにくいの
ですよね、
慣れてきてほえーっとしてるとね、知らない間にほえーって入ってる、うん、
へー、
うん、
だからね 1,2 回やってこういうもんかって分かると、
うん、
皆さんまずねこんな簡単にできるものやと思わなかったってそっちをびっくりされるんです
よ。なるほどなるほど、そうかもしれないですね、
はい、
うん、
あとあのね出かける間際にやるとね入らないしね、なかなかうまく排泄できないことって、
気持ちがねちょっとやっぱりこう、うん、もう緊張っていうかね、
うんうん、
出かけるぞモードになっているとちょっとね、
うん、やっぱそういう焦りってねお腹にちゃんと影響してるんやなっていうのはすごく感じられます、
不思議ね、体って
正直ですね。よく女性なんかは時間がないとか焦るとかすると便秘になるって言いますよね、
うん、そうですよね、うん、
つまりでもそういうことよね、
はい、そういうことですかね、急いでたら、
うん、はい、うん、もろ腸に来ますね、それだけ、
ね、
大事ですよね、
はい、
うん、だから腸のことがねこんなにこうゆっくりと喋れるって言ったら本当ね、あの柿本さんはいろんなことをご存知なんで、
うん、
うん、いっぱいね私も聞きたいことあるんですよ。あのお写真見せていただいてね、腸の写真、
腸の写真、え、キャサリンの腸の写真、
いえいえ、とてもお見せできるものではございません。私の方はもう本当にもう控えおろうでございますが、あのまあね、こう参考になるようなね、
はい、
あのお写真で、
あの
普通にしてるともうとんでもなく汚いよね、こびりついちゃって腸壁に、
ですよね、
でもそれが綺麗になってる腸を見た時に、うんうん、赤ちゃんのって思ったぐらい、
うん、
あんな綺麗になるんですね。
そうですよね、
うん、びっくりした。
宿便っていう
ことですか、うん、ほら歯でも歯ブラシ使って磨くから汚れが取れますけど、
うん、
ね、
あ、そっか、
やっぱちょっとずつこびりついていくと思うんですよ。さすがに腸ゴシゴシブラシで洗うわけにはいかないですけれど、
はい、
それでもちょっと温かい液体を入れてね、うん、何回もこう出し入れしているうちに落ちてくる汚れっていうのはあると思うんですね。
あ、なるほど、洗浄的な、
うん、そう、なんかふやけていって自然の排泄に任せるっていうね、うん、
はい、
そういう優しいやり方かなっていうのを思いましたね。あ、じゃあまあね、これでちょっとこう前半がねすごくもう早く終わってしまったんですが、あのここで1曲入れまして、またね後半続きで、ちょっとねその体悪くなったとか っていうこととかもね、はい、もっともっと聞きたいと思います。あの後半もね引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では今週の歌です。グリーンの始まりの歌。
誰もわからないし、ただ生きているから、待ち望んじゃいけない。生きてる意味は自分で作る。今日から始まる物語、僕を見守るあの人のためにも強く生きる。
リーンの始まりの歌を聞いていただきました。では引き続き後半に参りたいと思いますが、さあ後半ね、横で目がキラキラさしているみっちゃんがですね、はい、柿本さんに聞きたいことがあるそうなんです。どうぞ。
はい、じゃあちょっと噛むかもしれませんけどお願いします柿本さんに先週からね、お伺いしてて、体を壊された激務で、
はい、
毎日コンビニのお弁当とチョコレートとポテチでしたか。
よく覚えてね。
ビールを、
あ、ビールね、
うん、
はい、ね、でそれを召し上がって、1年半ぐらいですか。
あ、ね、それはね、はい、毎晩ほぼ4年間続きました。
あ、4年、あ、4年間、は
い、食べ続けは4年間、はい、そして
その4年経った時に、はい、もう病名はつかないような不具合、うんうん、その慢性疲労だとか、うん、鬱に近いような症状だとか、うん、そういうのが出て、あ、もうこれ以上こんな生活してたら死んでしまうなと、
うん、
でちょっと働くこと自体がもう困難な体になってて、
はい、
で1年半ほど、はい、自宅療養っていう形で、はい、ほぼ身動き取れる
大変でしたね。
辛かったでしょうね。
でその時についたあだ名みたいなのがあったんですよね、
は
い、
ああ、それが、はい、歩くお通夜みたいなね、はい、そういう
誰がつけたんだというぐらい、ね、それはよほどそのね、なんかさっきも言われてましたエネルギー、出してるエネルギーが、はい、そのお通夜のエネルギーっていうことですか。
いや、僕ね、今こんな風にペラペラ喋ってるんで、うん、今喋るすぎって言われるんですけど、はいはい、その当時ははいかいいえぐらいしか言えなかった
の。あ、そうやったんですね。
だからこんな風に喋れるようになったのはこの3年ぐらいの間ですね。
あ、そうですか、
はい、
見えない
ね、本当見えない、うん、はい、うん、でまあ、そこの体がね悪くなって4年間、そこから、今までにありえなかったものを選んだことで、
はい、
人生がガラッと変わられたんですよね。
そうですね。
何かそこで気づかれたことがあったら教えてください、
うん、ぜひぜひ。
はい、ね、僕29歳ぐらいまでの自分って、
うん、
自分が信じてるとか見えてる世界が正しくて全てだって思ってたんですよね、
は
い、だから体を壊した時に自分の体を治してくれるのは、はい、お医者さんとか、
うん、
あとそのコンビニ弁当をね、うん、食べまくってたせいもあって、
うん、
これは栄養不足だと思ってたんだ、
うん、
だからそういう話をするとね、
うん、
やっぱり自分の周りでも、うん、案外サプリメント飲んでる人多くて片っ端から勧められるんです、
うんうんうん、
でもどうしても治したかったから、うん、それを片っ端から全部試すんですよ。
うん、
漢方も試しましたし、
うん、
あと何だろう、断食みたいなこともやったりもしてたんですね、
うんうんうん、
要は自分が受け入れられるものは全部片っ端からやってみて、じゃあそれでいい結果が出たのかっていうと、全く自分が望む結果が出なかったんです。
うん、
でもう自分の体治すのを半分諦めかけてて、社会復帰も本当難しいかなと思ってた時に、まあ腸をきれいにするっていう方法もあるから、
うん、
もしかしたら今のあなたにも何かいい結果って出るかもしれない、
うんうんうん、
よかったらやってみたらっていう、こんな感じでおすすめいただいたのがそのコーヒーを使った、まあ、腸内洗浄だったんですけど、当時の僕ってそんなこと全然やっぱり信じてないですし、今みたいにこんな腸の話をする時代ではなかったんで、なんかすごいものがあるなと。
そうですね、びっくりしますよね。
そうなんです。ただ自分が今までは信じてたものでうまくいかなかったなら、今度は自分がもうどう頑張っても信じられないぐらい、ちょっと突拍子もないことをチャレンジしてみた方がいいんじゃないかな。
そこすごい、
はい、と思ってやってみたら、やっぱり本当にね、面白いいろんな体験ができて、自分の知らない世界いっぱい体験することができたんですね。だから自分が体を悪くした理由、
はい、
立ち直れなかった理由っていうのは、実はその社会とか会社のせいじゃなくて、自分の常識に縛られて生きてて、世界を広げようとしなかったのが一番問題だったんじゃないかなって。
わあ、すごい気づきですね。
本当ね。
だから今からは、その、ね、常識とか、そういうものに縛られずに、もっともっとね、知らない世界に飛び込んでいくような、そういう自分になりたいっていうのがありましたし、何か悩み抱えてるとかね、もう少しこう自分を高めていきたい、まあ、そういう方には やっぱり殻を枠を破るっていう、はい、そういう提案をしたいなっていうのがあって、
大事ですよ ね、 でほとんどの方が、ね、やっぱ自分の枠を破りたいとか、うん、あの変わりたいってすごく思うんですよね、うん、でも、うん、なかなか破れない、あるいは価値判断で、ね、全然今までの自分と変わったことを判断基準に変えれないっていうのは多いと思うんです。やっぱり、うん、あの垣本さんみたいにもうどうしようもないところに追い込まれていくと、まあ、それでも、ね、選べない人いると思うけど、やっぱり一つにはそういうところまであの追いやられるっていうのもある意味これはそれをチョイスするための、ね、ちょっとした、うん、ちょっとしたところじゃないね、本人にとってはすごい苦しいんだけど、でもそのことがあったから今垣本さんが言われたように、今までだったら自分がチョイスしないものを選ぶことができたっていうのは、これはでも大きな人生の転機の、まあ、恵みというかね。
そうですね、
そうですよね。
でも今心打たれた、会社とか仕事のせいじゃなくてってね、うんうん、ちゃんと言えたっていうのは今垣本さん幸せなんですね、きっと今ね。
本当ですよね、
うんうんうん、
自分で選択して生きれるようになったなって、
うん、
やっぱ体壊してる時って、
うん、
あの人の指示で動くとか、
うん、
やっぱ自分で行動選択できてなかったなと思うんで、
うん、
やっぱ自己責任で何でもやっていこうよっていう、ね、うん、
そ
こが一番大事なんだなって気づきましたね、
うん、自己責任で動いてるとどうですか、どんな感じがしますか、生きてて。
あのね、最初ね、自己責任で全て自分で行動選択するってすごく怖いんですよ、
うん、怖いね、うん、
やっぱうまくいかない人生を経験してきてたから、あれうまくいかないんじゃないか、これもうまくいかないんじゃないか、
うん、
だけどそんな中で、でも自由がありますよね、人に、
うん、
命令されない、
うん、
束縛されないっていうのは、うん、でその自由を楽しめるようになると、出てくる結果も少しずついい結果が出るようになったので、
うん、
どこかでね、うん、やっぱり自己責任で動けるようになるっていうのはすごく大事だし楽しいよっていうね、そういうこともお伝えしていきたいですね、うん、
いや素晴らしいですね、本当に
心のこもる、うん、こもった
言葉でしたね、
なんか言葉ですね、
そうね、本当に、うんね、今日は本当にこうまだもっと聞きたいぐらいなんですが、ね、今日はもうあのお腹がまだ8分目ぐらい、
はい、
うん、という思いをしながらですが、今日時間がね、あの来てしまいましたので、また機会があったらぜひぜひいらしてくださいね。
あ、ぜひこちらの方よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
垣本一郎さんでした。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ。いつか夢見た大空を。
はい、みっちゃんどうでした？すごいね。
なんか超の話から人生の話になって、
うん、ね、判断基準、
はい、自己責任、
うん、枠の外に出る、
ね、え、もう自分で選ぶ、
ね、
え、かっこよかった、
かっこよかった ね、 ね、本当に
素敵、
うん、でもその通りに生きているからこそ言えることでもあるよね、うん、
本当ですね、
うん、もうなんかぜひぜひこの、ね、ことを聞いてくださってリスナーの皆さんも自分の枠の外に、ね、出ていっていただきたいなと思いますね、
は
い、
私も頑張ります。
はい、はい、この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。私たちは新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。気持ちは今どうしたいか、本当は知ってる、誰よりわかってる、君も僕も飛び出そう。